いらんからって、地域のニュースのコーナーです。本日、一つ目のニュースは、1月16日付、北海道新聞、ヒトランより、熱源で第162回直木賞を受賞した川越宗一さんをご紹介します。現実感がない、信じられない、ドッキリが今も続いている感じ。長編2作目、初候補での快挙に満面の笑みを見せた。受賞作熱源は、樺太や江別市追試狩を舞台に、南極探検隊にも参加した樺太アイヌとポーランド人の民族学者の運命が交差する歴史小説。作家になる前から、こんな物語があれば、と妄想する癖があった、と言い、6年前に胆振管内白老町のアイヌ民族博物館を訪ね、民族学者ピウスツキーの胸像に興味を持ったことが執筆のきっかけになった。登場人物の大半が実在する。同化政策など現代にも通じるような社会問題をどう書くか悩んだ一方、脚色部分は、叱られることを恐れ、筆が鈍るのはあかんな、と思った、と覚悟を語る。30代後半に新しい趣味を、と小説を書き始めた。2017年の松本清張賞に出した作品が一次選考で落選。この時に初めて作家になりたいと思った。翌年、開校した天地にサンタリで同賞を受けデビューした。弱者が懸命に生きる姿を描き続けるのは、自分もいつそうなるかわからないという思いから。原点の一つが、大学を中退するほど没頭したバンド活動。いろんな音楽や人に出会い、人間は多様でいいんだと学んだ。大阪市出身。京都市在住の41歳。小説を書くのは9割9分9厘にしんどいが、思ってもいないことが出てくる。その瞬間がすごく楽しい、と語る。妻と二人暮らし。本日二つ目のニュースは、1月20日付、北海道新聞読者の声欄より、根室市の千口昇さんの、悲しい一つの民族発言。またも悲しい記事を目にした。麻生太郎副総理兼財務大臣が、日本は一つの民族との発言をしたというのだ。かつて中曽根康弘元首相が、日本は単一民族の国だと発言して顰蹙を買ったことがあるが、またしても同趣旨の発言が、民族共生象徴空間ウポポイの開業を前にしてなされたのだ。政権の中枢にいる人物の発言としてどうなのかとつくづく思う。もともと北海道はアイヌの人々の生活の場だった。この事実をどう理解しているのか。また、本州でも渡来人と呼ばれた人たちが朝鮮半島を経由して数多くの文化を持ち込んだ。日本は決して一つの民族の国ではないのである。悲しい記事だけではなく、本紙には麻生氏の発言を掲載した同じ日の紙面に、動画でアイヌ文化を発信しているアイヌ民族の大学生、関根真也さんの記事も載っていた。少し救われた気がした。いろいろな民族がいて、助け合って平和な世の中にしていくのが本当に大切だと思う。本日三つ目のニュースは1月24日付北海道新聞より、偉大な功績、振り返る契機に、北海道先人カード、日高は6人。北海道各地で功績のあった人物を紹介する北海道作成の北海道先人カードに日高管内から6人が選ばれた。ビラ取り、浦川、様に各町の施設で無料配布されており、担当者は町にゆかりのある偉人の功績や歴史を振り返るきっかけになると期待を寄せている。道は、道内の歴史や文化を知ってもらおうと、各自治体から上がった候補の中から、先人97人を選び、カードを各1000枚作成。昨年11月から、道が選定した施設で順次配布を始めた。縦 8.8 センチ、横 6.3 センチで、表面に名前と写真、裏面に略歴や功績が記されている。ビラ取り町からは、アイヌ民族の経済的自立と社会的地位向上に尽力した貝沢忠さん。アイヌ民族初の国会議員となった茅野茂さん。江頭淵。長老や おばあさんの語りを記録した川上雄二さん、ビラトリコタンのコタンコロクル、村尾佐の平村ペンリュークさんの4人が選ばれた。各カードとも1月初旬から町内4施設に1種類ずつ置かれ、これまでにそれぞれ数十枚ずつ配られたという。ビラトリ町まちづくり課長の山田さんは、町に貢献したアイヌ民族の足跡をたどり、偉大な功績を知ってもらえれば、と話す。浦河町立郷土博物館では、昨年11月から、小木節開発の基礎を築いた沢茂吉さんのカードを窓口で配っており、1月22日までに70枚を配布した。収集している家族連れや旅行者のほか、来館して初めてカードの存在を知った人もいたといい、学芸員の吉田ひとみさんは、こうしたキャンペーンは小さな博物館単独ではできない。地域の歴史に興味を持つきっかけになれば、と呼びかける。様似町のカードは、アポイ岳植物研究の始祖、宮部金吾さん。3月まで冬季休業中のアポイ岳ジオパークビジターセンターに代わり、アポイ山荘で手渡している。本日4つ目のニュースは、2月7日付北海道新聞より、アイヌ伝承、私らしさ探る。育児、音楽、旅、ビラトリの茅野さん密着動画。日高館内ビラトリ町二豚にでゲストハウスを営みながらアイヌ語の音楽活動を行う茅野理恵さんの日常を記録したドキュメンタリー動画がインターネットで公開されている。女性向けウェブマガジンなどを手掛ける東京の制作会社スリーミニッツが昨年の秋約2ヶ月かけて茅野さんを撮影し約20分の短編にまとめた。子育てや仕事など日々の暮らしを続けながら自分なりの文化伝承の形を模索する姿を伝える。同社は Future is mine、 未来は私のものと題するドキュメンタリーシリーズに取り組み、悩みながら一歩を踏み出そうとしている女性の動画を制作している。自分の歌に自信が持てない歌手や子育てと仕事の両立に悩むシングルマザーの様子などを収録してきた。今回の動画は7作目で、タイトルは I'm My Voice、 アイヌ、私の声。茅野さんは1歳の長女の子育てをしながら夫と一緒に営むゲストハウスを切り盛り、また道内のアイヌ民族女性で作るアイヌ語音楽ボーカルグループマレウレウの一員でもある。ただ生活に追われてマレウレウの活動に思うように時間が割けず、焦りも感じている。その茅野さんが、アメリカ・フロリダ州南部の先住民族、セミノール族を訪ねる旅に出かける。失われつつある自らの言語の復活を図るセミノール族と触れ合い、自分らしいアイヌ文化伝承の仕方に気づいていく。そして、伝承を続ける決意を即興の叙情歌、八重様に込め歌い上げる。動画の中では、茅野さんがアイヌであることが嫌だったという小学生時代や、札幌で信頼できる友人に出会い、マレウレウの活動を始めるようになった経緯も語る。セミノール族の女性と互いの半生を打ち明け合い、涙を流す様子も紹介する。撮影は昨年9から11月に行われ、関係者向けの試写会が2月3日に札幌市内で開かれた。会場で挨拶した茅野さんは、セミノール族と出会う旅は、私の心を大きく揺らしてくれた。自分らしくアイヌのことを伝えていきたい、と話した。アイヌマイボイスは、動画投稿サイト、YouTube で配信中。本日最後のニュースは、2月8日付、北海道新聞より、アイヌ民族発信に臨み、オリンピック開会式、舞踊不採用、準備の関係者は落胆。この夏開催の東京オリンピックの開会式プログラムの中で検討されていたアイヌ古式舞踊の披露が採用されない見通しとなったことで、準備を進めてきた道内各地のアイヌ民族や関係者から落胆の声が上がっている。オリンピック関係者らは舞踊ではない形の文化発信を模索しているといい、世界的なイベントでアイヌ民族の存在を国内外に伝えられる演出を、と望みをつなぐ。何年もかけて用意してきただけに非常に残念だし、会員たちにも申し訳ない。 北海道アイヌ協会の加藤忠理事長は肩を落とす。同協会は2015年、オリンピックに向けた取り組みを話し合うアイヌ文化発信検討会議を発足。政府にも1000人規模で分部する想定を伝え、北海道と連携しながら各地で指導者育成や練習会を進めていた。加藤理事長は、アイヌ民族について理解が深まる演出を引き続き求めていく、と強調する。昨年11月に参加を希望する会員らの名簿を作成した、登別アイヌ協会の上竹和富会長は、正式決定の連絡がなく心配していた。悪い予想の通りになってしまった、と語る。北海道協会主催の練習会に参加し、舞踊を収録した DVD を自宅で何度も視聴してイメージを膨らませたという日高管内新冠町のアイヌ生活相談員板谷越和弘さんも、期待していただけに本当にショック、とうなされる。舞踊の披露をめぐっては、高橋晴美前知事らも政府に要請、菅義偉官房長官や大会組織委員会の森喜朗会長らから前向きな回答を得て、どうも採用される可能性が高いとして、関連事業費を計上してきた。鈴木直道知事は2月7日の定例会見で、引き続き組織委員会などの検討状況を注視すると述べた。同化政策などで抑圧された歴史を持つ先住民族にとって、オリンピック開会式は文化発信以上の意味を持つ。1994年のリレハンメル東京オリンピックでは、北欧の先住民族サーミが伝統音楽を披露し、その後の権利回復の動きにつながった例もある。ヴィラトリアイヌ協会の川名野英子副会長は、アイヌ民族のことを伝える好機だと思っていた、と残念がる。大会実行委員会などは、開会式で舞踊ではない形の出番や、マラソン、競歩が開催される札幌での舞踊披露を検討しているとされる。1月に練習会を開き、2月にも予定する中標津アイヌ協会の戸田美京会長は、開会式の前後の少しの時間でもいいので、世界に広く発信できる場所で披露ができたら、と望む。以上が本日のニュースでしたが、志郎さんコメントお願いします。
はい。先人カードというものが配布されてるんですけども、日高管内で6枚あるんですが、はい、そのうちなんとビラトリからは4枚出てますよね。平村ペンリュークさん、私の父、茅野茂、で、カイザー正さん、川上由里さん。だから、ビラトリ町ではすごい、リーダー的存在の人がいっぱいいるんだなと改めて思いました。以上です。
はい、ありがとうございました。続きまして、イベントのお知らせです。第31回。シシリムカアイヌ文化祭が来週2月16日日曜日正午よりビラトリ中央公民館で開かれます。二豚にアイヌ語教室子供の部の可愛い演技で紙芝居歌と踊りがまず披露され、その後二豚にアイヌ語教室成人の部で木村文夫さんが描いた絵本のカムイたちを劇にしたものを上映します。その他にビラトリアイヌ文化保存会や中学生がニュージーランド先住民族との交流事業を行ったことの報告、文化庁長官表彰を受けた木端幸子さんによる特別講演、浦川アイヌ文化保存会による特別講演も行われます。お時間を作ってぜひ足をお運びください。以上が今日のニュースのコーナーでした。担当は仙石優子でした。Thank you.